す我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を期待してたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何人のものなればなり。アーメン。
では聖書を開きましょう。聖書はエペソ人への手紙ですね。一章一章の3節から14節までちょっと私はまだ喉の調子良くないので、みんなで一緒に読んでいただきましょう。エペソ一章3節から14節まで。一章3節。
私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられたのです。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。私たちはこの御子のうちにあって御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。神はこの恵みを私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と思慮深さをもって御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それは神が御子においてあらかじめお立てになったご計画によることであって、時がついに満ちてこの時のための御心が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集まれることのなのです。このキリストにあって私たちは彼にあって御国を受け継ぐものともなったのです。私たちは御心によりご計画のままを皆実現される方の目的に従ってこのようにあらかじめ定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるものとなるためです。またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって証印を押されました。
聖霊は私たち、
聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。
エペソの手紙一章の3節から14節ですね。まあ今日少し風邪まだまあほとんど治っているんですけども1月からですね、本当になんか忙しくてやっぱり疲れが溜まってたみたいでね、やっぱ体力が衰えるとまあ風邪、ひどくなるんだな。 金土と、まあまあ一日中寝てまして、お医者さんに行って点滴打ったり、薬もらったりですね、してだいぶ良くなりました。でまあ、金曜土曜日あたりは本当にどういう頭がぼーっとしてですね、何かこう体の中でこのウイルスとこの何て言いますか、体の機能が戦っているというね感じで、ものすごく頭痛がしたり熱っぽかったりですね、何も考えられないような状態だったんですけど、まあ、昨日の夜ぐらいからだいぶこう落ち着いてきたというか、なんとかこの戦いもこう峠を越したなというね、そういう何かこう印象ですよね。本当にこう、まあ、戦いっていうのはこう山があるというか、際どいせめぎ合いがあって、そしてこう、まあ、勝利を収めると何か落ち着いてくるというかね、そんな気がいたしました。で今日の、まあ、エペソ人への手紙ですね、4節を見ますとですね、すなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前からキリストのうちに選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされましたとですね。で昨日、まあ、ちょっと元気になってきたんで、まあ、NHK のテレビを見ててですね、なかなかこう考えさせられるというかね、教えられることがありました。それは今は日本の社会、世界全体もそうですけども、まあ仕事がまああんまりないというね、そういうまあ時代になってきているというか、いつまでまあそれが続くのか、半年なのか、1年なのか、2年なのかですね、わからないような状態であるわけですけども、まあ、その中で、まあこの仕事をですね、こうまあ正規労働者と、まあ、非正規労働者というね、正社員の人と、まあこうまあ、パートというかね、アルバイトというか、そういうまあ社員の人との格差が多くてですね、そういう非正規労働者という人たちがどんどん、まあまあ、首を切られていくというね、まあ、そういう社会になっている問題が取り上げられておりまして、でヨーロッパの方ではこうもっとこう共生社会というかね、まあデンマークが取り上げられてましたけども、もう5回も10回も仕事変わってもね、まあ、国がどう言いますか、その仕事を失った人に資格を取らせたり勉強させるシステムがあるんですね。でそれでまあそこでですね、仕事がなくなった人はそういうこうシステムのところに行ってですね、勉強して新たな仕事を見つけるというか、学校の先生になったり、あるいはこう病院の事務をやったりとかね、いろんなこう資格でですね、取ってですね、図書館の会員をやったりとかね、だから仕事を失うことが怖くない社会というふうなことが言われてましてですね、そういう社会もあるんだなというね。でまあアメリカ型の社会っていうのはもうなんていうか、本当にこう勝ち負けの社会というかね、能力のあるものはものすごい給料をもらうしのどう言いますか、仕事ができなかったらですね、本当に路頭に迷うというね、そういう、こう弱肉強食の社会というか、まあ日本はまあその間をですね、こうチューブラリンのようなね感じで、まあ今社会の在り方が問われているというか、まあ以前の終身雇用で会 社に就職したら一生楽というかね、守られるというところから、アメリカ型の規制緩和が入ってきて、ものすごい自由な競争社会になろうとして、しばらくしてるうちに、まあ、いたら本当にこういう状態に陥っているということでですね、本当に大変な状況になっていると思います。でその中でいろいろ話聞いてですね、まあ、考えさせられたことはですね、一つは人間にとってこの、まあ、生きるということはね、まあ、働くということだなというか、多くの人たちが仕事をしているわけですけども、そういう人たちが NHK に集まっていろいろ話し合っているわけですが、まあ、仕事を失うということの、まあ、苦しさというか、まあ、そのことによってこの路頭に迷ったりね、家を失ったり、本当に、こう自分の生きる意味がね否定されたりというかね、そういう中でいるということが本当に辛いことだなという、まあ人間にとってこの生きる尊厳がまあ否定されることだなということをね、ものすごく考えさせられたんですね。で、まあ、そういう中でこう信仰ということはどういうことなんだろうかということをまあ見ながら考えてたわけですね。で私たちの、どう言いますか、社会におけるまあセーフティーネットというものも、いろんな緊急に必要なことで、まあ、政府や社会や会社やね、地域や、全てのものを動員してね、それはやってもらわないといけないわけですけども、同時にもっと深い意味でのですね、まあ、精神的なセーフティーネットというか、私たちの心の支えになる本当の部分がね、私たちのまあ信仰の中にあるんじゃないかなと思うんですね。で私たちのとってまあ生きる尊厳というのはですね、何かこう仕事をまあ得る失うとかね、そういう社会的な状況とか、あるいはまあ成績がこう学業の成績がですね良かったり、いい時はごつ評価されてですね、あるいはちょっと落ちたらですね、この低く見られたりとかね、なんかそういうこの知的な状況とか経済的な状況でこの社会っていうのは人間を評価する物差しを持っているわけですけれども、神様の持たれている物差しっていうのはもっと深い部分にあるというかね、神は私たちを世界のもとに置かれる前からね、本当にですね、世界が創造される前からですね、この神様はこの世界を、この宇宙をね、の青写真を描いて、そしてこの宇宙を作られる、そしてその中にですね、人間をこう生まれさせですね、人生を生きるようにされたね、そういうこの物語をですね作られる前からね、私たちをですねキリストのうちに選び、そして御前で清く傷のないものにしようとされましたというね、そういうところに本当のですね私たちのセーフティーネットがあるんだなということなんですね。本当にこうそういうこの神様のですね最も基本的なこの考え方の中に、まず私たちはこの安息することができる。七節を見ると、私たちはこの御子のうちにあって御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのですと、ね、本当にこうイエス・キリストの十字架の贖いによってね、許しによってね、私たちは罪が許されている、ね、そしてこの実節に行きますとですね、時がついに満ちて、そしてキリストにあって一つに集められることなのです、ね、本当にこうイエス・キリストがですね地上に送られて、そしてこう十字架の御業を成し遂げて、聖霊が注がれて、そしてこのイエス様を信じる人たちが教会に集められてね、この神の家族である教会が形作られて地上にですね、そしてこの今滋賀県とかですね、あちらの方でもですね たくさんのブラジルからのですね移民の人が来ておりましてですね、そしてまあそういう人たちがまず最初に仕事を切られているというね、しかしですね、そこでですねどう言いますか、そういうブラジルの人たちのためのですね教会がありましてね、そしてそこでこの人々がですねこう神様を賛美し礼拝して、そしてまた助け合っているというね、まあ、そういう姿を見るわけですよね。本当にこう私たちが神様を信じて生きることの中にはですね、もう戦いが地上でなくなったのかというとそうではない。私たちの最も深い部分でのですねセーフティーネットはあるんだけれども、地上において戦いがあると、だから勇敢でありなさいと。そしてですね私たちは勇敢に戦っていくために、また傷ついて倒れた時のためにですね本当に守られ支えられるためにこの教会があるんだと、ね、そういう場所なんだということですね。そしてこの家を失い仕事を失った人たちがね、そういう人たちの助けを得てこの町の住宅を借りたりですね、あるいはこう路頭に迷ってですねこう公園でやトイレで、ね、寝起きしている人たちが凍えじなないようにですね何かこう巡回してですねそういう人たちを助けて、どう言いますかあったかいところで寝られるようにしたり食べ物を与えたりね、そういうことをしている姿があるわけですよね。まあそういう形でですね本当にこう地上での戦いっていうのは必ずしもどう言いますか楽なものではないけれども、神様はそういう形でね私たちをこの守り支えまた導いてくださっていると、ね、そして14節ではですね聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられますと、ね、本当にですねこの私たちのうちに聖霊が与えられていてですね、アバ父よというですね神様というイエス様というこのですねこの叫び声がね与えられていて、そして神様ね本当にですねこの私たちをよろしくお願いしますというね祈りのうちにこの一日一日をですね乗り切っていくというか、そしてですね何よりもまあ素晴らしいことはね、そういう戦いの仕方の中でね私たちの心の一番奥底にね人間としてのまあ生きる尊厳というかね、神様が私たちを作ってくださったんだ、今私たちのこの目に見えるところはね最悪かもしれない、難しい状況かもしれない、経済もねいろんな事柄がね混乱にまみえてるかもしれない、しかしその中でね神様はですね世界のもとに置かれる前からね神様ね私たちを選んで、そして清く傷のないものにしようと、ね、罪を許し、ね、教会に集め、そしてこのやがて御国を受け継ぐですねものにこの予定されているというね、そういうこのドラマがね進行しているんだということがですね私たちにとっても本当にまあ最大の励ましというかね、まあ、そういう意味で、私たちはこの順風満帆なね何かこう景気のいい経済の調子のいい、時代だけでなしにね、この経済の大変な時代、この暗闇の時代にこそですね、この輝いていくことができる、ね、ろうそくはですね昼間はですねあまりこう輝いて見えない、しかし真っ暗なですね真夜中にこそろうそくをつけるとね本当にですねその明るさがね目にしみる、そういうものですよね。で私たちはそういう世の光地の塩としてね召されている、ね、私たちはこの地上でですね苦しい時にね人間に与えられているねこの生きる尊厳とはいかなるものか、ね、神様がそれを私たちに明かしさせようとねしておられるんだということをね何かこの教えられたということですね。そういう意味で私たちはまだまだ大変な時間を過ごしていくと思いますけれどもですね、その中にあってこの神 神様と共にね、この尊厳ある、ね、生き方、これをですね、この目指してね、共に歩んでいきたいと思いますね。じゃあ短いままお祈りしましょう。